吉澤恵美子のダンダンダン。こんばんは、吉澤恵美子です。この時期、新入社員の研修や新年度の社員教育について検討される会社も多いのではないでしょうか。うちの会社にもよくご相談をいただきます。教育は愛情を持って継続することが一番大事、私はそんな風に思っています。最近ではコミュニケーションに重きを置いた心理的な安全安心な環境づくり、そういったところに力を入れている会社が増えているようですよ。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤恵美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。恵美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週もマーケティングコンサルタントの泉孝則先生にお越しいただいています。泉先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週のお話で、はい、売れる商品をもっと売っていこうっていう話があったと思うんですが、なかなかそれをね、計画通りにこう進めていくとか、会社が最初予定していた通りにこう順調に進むっていうこと難しいと思うんですけれども、はい、どんな感じでこうご指導なさってらっしゃるんでしょう。
そうですね、はい、よく経営者の方が経営計画を立てられているとか、
はい、
そういったことっていうのはお見受けするんですけれども、はい、会社の経営が計画通りにいけば、うん、経営者では誰も悩まないですよね。
確かに、
はい、やはりこの今は時代の流れも早いですから、状況も本当に変わっていくと、
う
ん、例えば自社の強みだとか、あるいは競合というふうな脅威とか、はい、そういったものを分析してみたところでですね、うん、もう分析が終わってしまったらもう状況が変わってたよなんていう、そういうのが今の世の中だと思いますので、私自身は実は計画そのものというのは、うん、あまり立てることっていうのは実際の経営では有効ではないのではないでしょうか、うん、ということを経営者の方に、うん、お話をしているんですね、はい、それでじゃあ計画なしでどうするんだ、何を基準に会社の商品サービスを販売していけばいいのか、はい、というふうに当然思われると思いますので、私はですね、いわゆる商品サービスの企画書というものですね、
うん、
これは、私が作った A4 1枚のフォーマットがあるんですけれども、はい、ここにですね、うん、それこそですね、販売から原価率から、うん、いろんなその販売先であるとか、
うん、
そういったものを情報を固めてですね、うん
はい、
整理をすると、まあ、そういったその商品サービスの企画書を作り込むということをですね、
うん、
お勧めしていますね。
なるほど、
はい
はい、例えばですね、はい、その、まあ、商品の企画書を作っていく中で、うん、どういうふうにこう販売していこうかとか、うん、そういったところの計画も織り込まれていく感じですか。
そうですね、非常にこう対極的なお話をするとですね、はい、当然ながら経営者の方が売り上げを上げていくところでですね、うん、望まれているところっていうのはですね、大きく2つになると思うんですね、
はい、
まあ、1つは当然ながら売り上げを上げたいと、
うん、
当然これは利益率を確保しながらということになると思います、
はい、
ただですね、まあ、利益率は度外視してもいいけれども、ひとまずシェアを取りたいんだ、これは結構中小企業でもですね、業界特化している場合には起こることなんですよね、うん
はい、
ですからこのその最終的な目標というところをまずですね、
うん、
設定をするということは非常にポイントになってくるのかなというふうに思いますね、
はい、でそのシェアを取るためとか、例えばまあ売上を上げるためによくまあ経営者の方が考えるというか、まずやろうと思うのがこう展示会に出てみようかなとか、
うんね、
営業社員をちょっと増やしてみようかなとかおっしゃるじゃないですか、
はい、
そのあたりについては泉先生はどんなふうにお考えなんでしょう。
そうですね、まさにおっしゃるようにそのことっていうのはよく聞くわけなんですよね、はい、でじゃあ展示会に出してみるとか、うん、営業職を増やそうって言われた時に私はいつも聞くキーワードが一つあるんですね、
はい、
でそのキーワードっていうのは のは何なのかっていうとですね、はい、社長その先に何があるのですかと、その先に何があるのですかって聞くわけなんですね、はい、まあ、営業職を増やしたところでそれが売り上げにつながるとは限りませんし、展示会に出したところで本当に人通りの外れたところに出さされてしまったなんてこともよくありがちですよね、ですから本当にその例えば見込み客の方を増やしたいのか、見込み客の方を増やせばその商品の魅力で売れていくのかとかですね、そういったところもしっかりと、まあ要はいわゆるこのマーケティングの世界でいう認知が足りないっていうだけの問題なのかとか、やはりこの手段はいくらでも思い浮かぶわけなんですけれども、その手段を実行した先で会社が何を得たいのか、これをやはりしっかりと見ておくことというのはポイントになるかなというふうに思いますね。
なるほどね。その先に何があるのですかという質問なんですね、はい、これは本当に大事な質問ですね。
そうですね、
はい、ちょっと私自身も自分に振り返って質問してみたいと思います。
そうですね、はい
はい、で実際にね手伝ってほしいなって思われる経営者の方もいらっしゃると思いますが、そのあたりのお話はまた来週お聞かせいただければと思います。はい、自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。泉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ユミコの好きだけん。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月はモアプロダクションベトナム CEO の勝恵さんをお招きしています。恵さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
めぐみさんが今力を入れていらっしゃる日本の絵本をベトナムで子どもたちに届けるという活動なんですが、2017年に当時のね、美智子皇后陛下と懇談をされたっていうふうにお聞きしています。
そうですね、2017年に当時天皇皇后であった美智子様がお見えになった時に、
はいはい、ベトナムにですよね。
そうです、はい、お話しする機会をいただいてですね、ほんと少しの間だったんですが、
はい、
美智子様はもともとすごく絵本に興味を持っていらっしゃって、はい、日本の方でもいろいろ活動されていたんですね、
は
い、でそれでベトナムの未来に対して活動している人たちということで、はい、その頃ボランティアで読み聞かせを活動していた私たちとお会いいただけるということで機会をいただきました。
あ、そうなんですね。そこからさらにね、活動もこうレベルアップされたんじゃないかなっていうふうに思ってますが、今一緒にこうされてらっしゃるベトナム人のヒエンさんとずっとこうビジネスパートナーでいらっしゃるっていうふうにお伺いしてますが。
そうですね、もともとこの絵本のプロジェクトも、はい、ヒエンが日本に訪問した際に日本の絵本に感動して、それで自分の子供、周りの子供、そして、ベトナムのすべての子供にこの絵本を伝えたいっていうところが実はスタート地点になっていて、実はこのプロジェクト、私の夢というよりかはそのヒエンちゃんの夢を応援する形で、
はい、
活動しています。
あ、そうなんですね。今はじゃあヒエンさんと一緒にさまざまな事業を展開してらっしゃる。
そうですね、
はい、
ヒエンとは本当にベトナムに私が来た2002年から知り合いで、友人であり、家族でありという感じで、仕事もプライベートもすごく仲良くしてもらっていて、もうずっと会社を作ったのが2013年なんですけど、その前からもまあ一緒だったんですけど、起業した後もずっと2人で二人三脚で 頑張ってきてます、
ああ素晴らしい出会いがあったんですね。じゃあ今はそのヒエンさんと一緒に絵本のプロジェクトだけではなくてデザインのお仕事とかもされてらっしゃる。
そうですね、はい、うちの会社は今デザイン制作の仕事もしていて、うん、会社のパンフレットだったりとか、はい、ロゴマークとかパッケージとか、うん、いろんなデザインのお仕事をさせていただいてるんですが、うん、そちらの仕事も彼女と一緒にやっています。
あ、その、ビジネスの方では他にもスタッフの方を何人か雇ってらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、今スタッフがだいたい14人ぐらいいるんですが、うん、ほぼ女性で、はい、実は男性は2人しかいないという女性ばっかりの、
女性パワーすごいですね。
はい、男の人がいる部署っていうのは、うん、絵本を管理する部署で、うん、要するに重いじゃないですか、うん、絵本って
重いところ、
だから女子そうそうそう、女子だとなかなかこうね、うん、荷物持ったり運んだりっていうのが大変なので、そこは若い男の子が働いてくれてます。
なるほどね、助かってますっていう感じです。
そうですね、
はい、その14名のスタッフの方というのは会社にこう通勤してくる感じですか、それとも、まあ、在宅テレワークみたいな形でしょうか。
コロナがね、一時大変な時は在宅ワークもしてもらってたんですが、うん、今は普通に会社に来て、うん、みんな和気あいあいと仲良くやってる感じです。
あ、いいですね。ちなみにこうお昼休みとかお昼寝したりみたいな、そういう習慣ってあったりするんですか。
昔はよくね、はい、机の下をお昼休みに覗くとスタッフが寝っ転がってたりとかしたんですけど、はい、今比較的うちのスタッフは年齢が20代と若いので、うん、あんまりお昼寝をしてる感じはないですね。逆に自分の時間を楽しむっていう感じで、みんなね、携帯を見たりとか、なんかゲームをしたり外に食べに行ったりみたいな感じで、おのおのと休み時間を楽しんでるっていう感じですね。
そうなんですね。もうね、ベトナムはね、皆さんこのスマホもそうですし、Wi-Fi の環境すごい整ってますもんね。
本当にね、どこに行っても Wi-Fi がつながるので、うん、逆になんか、Wi-Fi のつながらない場所に行きたいと思う時もあるんですけど、うん、逆にそういうところが見つかるぐらいどこでもつながりますね。
おー、なるほどね、ありがとうございます。来週はですね、めぐみさんの、まあ、今後について、未来についてお話をお伺いしたいなっていうふうに思っております。今月のゲスト、勝めぐみさんとお届けいたしました。めぐみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。また、この番組をお聞きの方に、私、吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方は、メッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは、dan.obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週、ダンダンダン。